29日土曜日10時30分になりました。おはようございます、中川智美です。
こんにちは、東野孝光です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。今月は田辺市に行ってきました、はい、田辺市といえば
私はやっぱり田辺支局ですね。和歌山放送の
ありますもんね、
はい、私もですね1995年、結構前ですけども
20年前
ですけどね、すごいな、はい、そのくらいの時期にですね4年弱ぐらいおりましたので、ちょうど今の田辺市のぐらいのところが田辺支局のエリアと被っておりましたから、結構走り回っていていろんな思い出がありますね。
何年ぐらいいたんですか？
4年弱ですね。
4年弱、
はい、
いろんな思い出が詰
まってる、はい、あんなこともこんなこともあったなと今思いますね。まあ
今日はその話はしないんですけれども、ね、私はね田辺市といえば広いなと思うわけです。というのは合併して10年なんですよね。
広くなりましたから
ね広い田辺市、いろんな魅力たっぷりです。お届けしてまいります、ラジオで和歌山発見お宝田辺市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは田辺市長、真名子光俊市長にお会いしてきました。
ちょうど先ほど中川さんからね、10周年なんですよ田辺市はって話がありましたけれども、2005年の5月1日にそれまでの田辺市、中辺町、大東村、龍神村、そして本宮町が合併いたしました。考えますとさらにその10年前にいたのか僕はって思いましたですけどもえらい前の話だなと思いますけども、
ね、
その当時はまあ大きな田辺市ではなかったんですけれども、当時から合併の話はありました、
はい、
その時はもっと広域の合併の話があったんですけれども、結果としてこれだけのところが合併して結構それでも大きなものになりました。でその10年ということになりますと、今のこの真名子市長というのは市長としても10年なんですよね。だからそこら辺のお話どうですか、10年と聞きました。
やっぱり過ぎてみればまあ早かったという思いはありますけども、振り返ってこの何ができて何ができなかったのか、その点をやっぱりもうちょっとこうきちっとこう検証しておくということが大事かな、うん、それだけじゃなくて今度はそのこれからどの方向に向かうかと、これをやっぱりきちっと位置づけれるような、そういうまあ節目にしたいなと思っていますけどね。
田辺市が大きくなったなというのはまず面積的なものも含めて人口もそうなんですけど、ありました。で、もともとの田辺市だったところを同心円状にではなく、ちょっとこういびつなというか本宮であったり龍神であったりを含めた合併になりましたけど、ご苦労もあったんじゃないかなと思うんですが
そうですよね、やっぱりこの群域を3つまたげてますので、実際の面積以上にやっぱり広域行政なんかが幅広くて、大げさに言えば奈良県三重県とも連携するような場面がありますので、まあ、実際面積よりもかなり大きくなったというか範囲が広いというような感じはもちろんありますね。確かに合併が良かったか悪かったかというのはなかなか難しくて、比較するものもなかなかないということで、これはまあ住民の皆さんが判断されることですけど、まあでも総じて言えばそのこれだけ大きな合併ということを考えれば比較的スムーズにいってる方ではないかな、何と比較するかって難しいですけど、そういうのは思いますけども、まあいずれにしてもそのこの広さというのがやっとこう10年経って、田辺市としてまあ市民も理解できるようになってきたのかなというふうには思います。
市長としてはどうでしたかこの10年は。
合併10年というのはこの市町村建設計画という期間が10年ということがあって、はい、そこにまあ約束事がやっぱりあるわけです。でその進捗率からすれば8割方完了してますので、ただまあしかしそれだけやっておればいいというわけにはいきませんので、突発的なもの、例えば台風12号の対応とかですね、今回の国体なんかも想定にありませんので、まあ、そんなことをこう総合すればまあ、どういうところにまあ落ち着くのかなと思うんですが、僕でもやっぱりこれは市民の皆さんが判断っていうか採点されるところかなと、まあ、なんとかでもこう救済点ぐらいのところへはこれたのではないかなという、まあ自分的にはそうは思ってますけども。
10周年の記念の行事とかっていうのもいろいろとなさってますね、
は
い、今年。
そうですね、特に5月の2日の日、まあ、5月1日が合併の記念日ですけれども、はい、2日の日に10周年の記念式典というのを開催したんですけど、これは今までにない式典を目指してまして、特に合併の年に生まれた子どもですよね、5月1日生まれの小学生4年生がちょうど男女2人いてましたので、はい、まあ、その2人を中心にしたり、また同じ学年の子どもたちに合唱してもらったり、田辺市のイメージ曲を発表したり、なかなか今までにないこの子供を中心としながら、まあ、10年というのがまあ成人式までのハーフということも考え、これからの 未来を担う子どもたちに少しこの夢を持ってもらいたいというような思いを込めた10周年にさせてもらいました。それとですね、これからの10年どうしていくかということで、キーワードなんかを発表させていただいて、未来へつながる道田辺市という、キャッチフレーズも発表したりしながら、少し将来向けても皆さんがこう共有できるようなそんなものを少し出していきたいという思いで式典をさせてもらったんですけど、高速道路という道もありますし、熊野古道ももちろんありますし、うちは合気道の発祥の地ですので合気道という道という道もありますし、それぞれ皆さん人生の道もあると思いますので、その道の中にですね、いろんな思いを込めてて、それがですね、未来へつながっていくようなそういうようなイメージを田辺市からこの発信できればと。
未来へ通じる道ということでね、高速道路の話がありましたが、ちょうど明日ですかね、須佐南インターまで紀勢自動車道が全線開通します、
はい、
そうなりますと田辺は今度通過点になるんじゃないかなっていうのはお話も聞いたんですけれども、白浜を目指していく、須佐を目指していく人っていうのは高速があろうとなかろうと、田辺市内を抜けて今までも行ってたわけですので、それが別のルートができたということで、今度は市内は混まなくなっていいんじゃないか、でまた新たな時代を迎えるんじゃないかっていうお話がありました、
はい、
そしてもう一つは国体ですよ、
うん、
もういよいよ1ヶ月を切りまして、
はい、
で田辺市っていうところは競技もそうなんですけれども、いろんな施設を結構作った町であると思うんですよね、
うん、
そこら辺の話も含めて伺いました。
もう本当にこれ県のスポーツセンターの老朽化と田辺市の施設の老朽化というのを同時に解決しようということで、県と一体になって今田辺スポーツパークという名称にさせてもらったんですけども、総合運動公園が完成したということで、これは国体に向けてかなりいい会場ができたと思いますけど、まずはインターチェンジのすぐ横にあるというのが1点と、それから紀南病院、国立南和歌山というような病院がすぐ近くにあるというのも、スポーツ施設としては有利なところだと思いますし、関西空港からもわずか1時間ちょっとで来れるという、そういう利点がいくつかあって、もちろんですね、お金に換えられない気候の良さというのがこの地域にありますので、そういうことを考えれば国体のみならず、それを終了後のスポーツの利用というのは、センターの利用というのはあると思います、見込めますね、
具体的にどんな施設があるのか、
ね、
ちょっとご紹介いただければと思います。
そうですね、まずは体育館、これはもうかなり大きなものがございますし、それと宿泊、スポーツ用の宿泊、150人余りが宿泊できる宿泊所、
これだから合宿とかっていうことですか。
合宿用ですね、はいはい、合宿用ですけども、宿泊施設、それからもちろんトラックで、トラック内にサッカーできるようなスペース、それと野球場、雨天練習場、テニスコート6面ということで、本当に総合グラウンドになっています。で少し離れたところに合気道の道場を改築したということですので、本当に一大エリアになってます。
スポーツの街という感じがするぐらいの施設がありますね。
そうですね、おそらく見ていただいた方にはびっくりしてもらえるぐらいの施設になっているとは思いますけども、はい、
で実際その国体では
少年サッカーと青年男子の野球、それからボクシング、それと弓道、この4種目です。もともと田辺は弓道が盛んで、もともと弓道場が田辺市にはありまして、前回の国体でも田辺市は弓道の会場だったという、そういうずっと経過があって、その老朽化した弓道場を今回国体用に、もう本当に近畿で一番ぐらいのいいのができてますので、弓道関係者にとってはかなりいい施設だという評判を今いただいてます。サッカーについては先ほどの公式トラックの中尾のエリアを、芝生エリアなんですけども、そこを利用して少年サッカーをするということなんです、
はい、田辺市内の例えばその小中学校では、サッカーというのはどうなりますか。
そうですね、それほど盛んというほどでもないか分かりませんが、でも今総じてこう子どもたちもサッカー人気というのはありますので、クラブ活動なんかはもちろんあります、
関心のある子どもたちは今後サッカー場もあるわけですからね。
そうですね、隣の上富田町さんなんか、
はい、
それ
は
かなり、
ね、
スポーツセンターがあって、サッカーなんかかなり早くから取り組んでますので、田辺市だけのエリアじゃなくて、上富田とかですね、白浜とか周辺エリアとこういろいろ協力すれば、いろんな点でその文字のサッカーもですね、全国レベルのものを呼べることができると思いますけどね。
国体の方は、選手関係者はもちろんなんですけども、もちろんその和歌山県選手団がいい成績を取っていただくのは一番ですけども、それはそれとしまして、国体というものが成功するために県民に挙げてというふうな、そういう取り組みがございますけれども、田辺市は何かそういうことに向けてはどうですかね。
そうですね、やっぱりおもてなしということで、いろんなボランティアの組織とか いろんな方が協力をしていただいてて、まあ、例えば来られる選手の皆さんに全員に手作りの騎手手まりをプレゼントしようということで、作者の名前入りのメッセージ入りのですね、そうした取り組みをしていただいたり、それから花いっぱいの、まあ、運動はもともと田辺市はそうした取り組みが盛んなところで、花で皆さんをもてなそうというようなことも取り組んでくれてますし、いろんな協力はいただけると思うんですけど、
いよいよ大詰めになってきますけれども、
そうですね、はい、なんて言いますか、運営上の準備というのは大体整ってきましたけども、うん、あとはやっぱり市民一人一人がいかにこの、ね、笑顔で来てくれる人をこう迎え入れながら、おもてなしの気持ちが伝えられるかということも大事なところだと思いますので、その辺の啓発をもうちょっとしていきたいと思いますね。
なるほどね。国体の準備は万端で、あとは皆さんのこう意欲といいますかね、おもてなしの気持ちをこうもうちょっと高めていきたいというふうなお話でした。で、田辺スポーツパークちょっと見に行きましたよね。
すごい綺麗でしたね。
いろんな施設が集まっていて、なかなか便利な場所にもありまして、いいなというふうに思いました。そしてもう一つですね、皆さんは覚えておいでかどうか分かりませんが、田辺市ではですね、はい、ふるさと納税に際して、これは今年の2月のことだったんですけども、市長語り部っていうものが選択肢の中にありますよみたいなのが大きなニュースになりました、
はい、
そのことだけがこうニュースで一人歩きした部分があるんですけれども、はい、梅干しの白干しがこう返礼品としてなってまして、でそれ以外に金額に応じて希望すれば市長の語り部で熊野古道を歩けるみたいなことがありました。その話はどうなったのっていうのがありますので、そのあたりを含めてふるさと納税のお話を聞きました。
私どもは決してそのなんていうか、ふるさと納税合戦みたいなのに乗っかっていこうという気はもちろんないんです、はい、うん、ただまあその取っかかりはですね、やっぱり梅の需要拡大なり PR ということで、特に一昨年に大豊作というようなことがございましたので、梅干しの白干しというそのつけたままの良さを味わってほしいということで始めたんですが、これがですね思った以上に好評で、去年はもう7000件以上の申し込みをいただいてて、で、まあ、今年もそれはずっと好調が続いてるんです、まあ、ただその原価にして安いか高いかお得感という面からすればちょっとやりすぎじゃないかという批判もなきにしもあらずですけども、我々はあくまでもやっぱり地元の梅をいかに PR していくかということに主眼を置いてます。ただ少しちょっと今年悪乗りをしまして、はい、市長語り部みたいなことをですね、はい、まあ、それはもともと語り部をしようと思ったんじゃなくて、まあ、少し返礼品を幅広くしようということで、はいはい、熊野古道へ来ていただくお客さんを増やそうという、そういう、まあ、5万円以上の方をにターゲット絞った商品というか、まあ、ものを一つこう PR しましたので、そこにまあちょっと市長語り部みたいな悪ノリを、
実際のところはいかがですか、そうですね、あれ発表してから、
こんなこと言ったら申し訳ないんですけど、これがその全国版の朝のテレビ番組に少し紹介をしていただいたんです、はい、で、まあ、僕それを狙ったんじゃないんですけど、うん、僕はそれがある意味田辺市の PR につながったというふうにすれば、うん、一定の効果があったともうそれ思ってるんですけど、今のところ申し込みが3件ありまして、はい、これは多いか少ないか難しいんですが、うん、もちろんそうした思いで納税してくれた方です、まあ給与をいただいた方ですので、ちゃんと対応してですね、きちっとその喜んでもらえる対応していきたいと思っています。僕はまあもちろん熊野古道は全部歩いてますし、はいはい、まあ、最近直近でもかなりのところを、まあ、まあ中市はほとんど歩、また最近も歩き直しました。でそういう意味ではまあ知らないことはないですけど、語り部としてどうかはちょっと難しいんですが、まあでも今年特に去年から田辺市その10周年を睨みながら、もうちょっと PR していこうということで、まあ、営業室というのを作ってですね、まあ、関東中心にかなり PR 活動、その中でまあ市長語り部というのは初めて去年渋谷でやったんですけども、それがまあ好評だったのかどうか分かりませんけど、それにちょっと悪乗りをしてしまってるかなとは思うんですけど、
すごい好評だったんだと思うんですけど実際田辺市の場合はどのくらいそのふるさと納税っていうのは、
ほとんど1万円の方が大半ですから、はいはい、7200件ぐらいですので8000万近いと思いますね、去年1年間で、はいはいはい、でその以前の年が1年間で36件ですから、うん、いかに7200、300というのが大きいか、はい、うん、で今年もだいたい月平均4月から1000件ぐらい続いてますので、このままうまくいけば1万件超えないかなというふうには今年は思ってるんですけど、ただたくさん品数があってなんていうか何も選んでくださいじゃなくて、もう梅一本ですから、はいはい、ちょっとそのいわゆる PR 合戦とは少し違った思いをやっぱりその中には持ってると、 それとまあ熊野古道をプラスしたという、ただ来年からどうするかというまたいろんな問題も一方であります、はい、
熊野古道は自分は本当によく歩いているしよく知っているんだけれどもっていう上でこんだけ喋る市長ですから、なかなか語り部としても達者なんじゃないかなという、そのさらに上で中川さんがおすすめのコースはありますか、これから歩くのにっていうのを聞きましたところ、はい、市長は、まあ、ポピュラーなところといえば、うん、星門王子から熊野本宮大社までのコースがまあまあ人気もあるし、いいんじゃないかなっていう一つのおすすめと、しっかり知りたいんだったら滝尻王子からがっつりと本宮大社まで歩いてはどうか、さらに小雲取り越えとかやったらどうかっていう話がありました、
ただまあそれだと2日ぐらいかかるっていう、うん、話も ね、
まあ、がっつり知りたい方とどっかこう味わいたいっていう方とは違うと思うんですけれども、発信門のところそういえば行きましたね。
はい、立ち寄りました。その時もどうでしょう、関東の方から来られていた方がいて車が止まってましてね、で歩いてらっしゃる方ももちろん多いんですけれども、それぞれのポイントをこう巡って、あ、ここにこういうのがあるんだなっていうふうにもしかしたらリサーチをしていたのかもしれませんけれども、独特の雰囲気があってこう訪れるだけで、あ、ここに昔の人もこうお参りをして、でまたここで一休みして歩いていったのかなっていうのを考えるとね、いろんな感情がこう湧いてくるようなところでしたけど、周りはなんか虫の声とか鳥の声とかがして非常に癒されるスポットでした。
でその後伏尾神王子っていう初めて本宮の地を見通せるところっていうのも行きましたけれども、やっぱりみんな あれだなっていうふうに思ったんでしょうねっていう感じは、ね、ちょっと僕らも疑似体験ができました ね、
あとお茶屋さんがね、はい、ありまして、そこに寄ってらっしゃる旅の方もいらっしゃいました。ということで真名子光俊市長にお話を伺いました。
さあ今度後半はですね、中川さんがあったかい美味しいすごいという田辺市をご紹介してまいります。
まずあったかいです。本宮はね温泉どころでございまして、湯の峰温泉に先日訪れました。熊野古道歩きをされてる方もここに立ち寄ってという感じなんですけれどもね、で温泉街川がありまして、湯気がすごいある上がってるんですよね。
暑いんですね、あそこのお湯はね。
川の横の道ももう道路が暑いみたいな感じなんですけど、ここに卵とか野菜が茹でられる湯筒もあったりして茹でました。美味しかったです。で時間によってお湯の色が7回変わると言われている世界遺産の壺湯、こちらは行列ができていました。公衆浴場もありまして、お湯の質も本当にいいんですよね。で薬湯に私も入りましたけど良かったです。なんかね効きそうな感じがするお湯でした。源泉は92度もあるそうです。お風呂上がり芯まで温まりまして、ほっかほか、なかなか汗が引かないぐらい温まりまして、お肌しっとりでした。もう一箇所、今度は川湯温泉。冬限定の露天風呂仙人風呂に今年冬行ってきまして、朝の本宮ね、もう氷点下ぐらいまで冷えてたんですけども、ちょっと時間が経つとこの日はたまたまお天気が良かったんです。
そうですね、お灯祭りの翌日ですね、
はいはい、川からこちらも湯煙が立ち上っております。大東川沿いの道路、こう旅館が並ぶ一角のところにあるんですけれどもね、仙人風呂の更衣室もあって、ここで着替えまして、でお湯の近くまで行きます。川には橋がかかってまして、渡ると仙人風呂こちらとなっております。こちらの源泉は73度、大東川の水を引き込んでいてちょうどいい感じの湯加減にしてあります。大きさは20m×40m、 なかなかの広さでしたけど入りました。
ではいよいよちょっとお湯の温度を、あ、ちょっと暑い、入ります、足つけます、ちょっと暑い暑いけども、あ、すぐ慣れますね。あったかい気持ちいい失礼してザブンと、
ね、
気持ちよさそうですね。
いや、寒い中で入るあったかいお湯ってこんなに気持ちいいんだと。で大自然の中のお湯、非常に開放感があって雰囲気抜群です。例年冬場12月から2月末頃まで楽しめます。続いては、
はい、
美味しいです。この時期の季節の味覚ぶどう なんですけども、田辺市のぶどう狩りスポットというと稲荷町どめき郷付近の避難観光ぶどう園に行ってきました。もう山全体ぶどう畑なんですよね。
山なのに畑なんですよね。
山だけの畑、そうなんです、はい、あっちの山も全部斜面ぶどうなんですよみたいな感じでびっくりしましたけれども、避難観光ぶどう園の那須弘美さんにお話を伺っています。
どうぞ食べてみてください。
いいんですか、はい、やったー、わー、ありがとうございます。わー、冷たい。美味しいです。
美味しいか。
美味しい、甘い。今年どうですか、ぶどうは。
今年は美味しいですよ、
うん、
美味しい。あのちょっと全体に粒とかは小ぶりやけど、う
ん、お天気の具合とか。
そうですね、お天気の具合で、まあ、全国的に今年ぶどう少ないみたいですけど、うん、でも僕とかもやっぱり少なくて、その分味は、あ、主にピオーネなんですけど。
ピオーネ、
はい、ピオーネと巨峰と。
これからどれぐらいまでが旬になるんですか。
はい、そうですね、9月、今年はちょっと早いかもわからんけど、まあ一応9月末まではする予定でおるんです。はい。
今お客さんはどんな状
況ですか。そう、お盆の時やっぱりかなり大で来ていただいたですけど、まあ今はもうぶどう狩りとか、あとお土産とか、雨でもぶどう狩り来ていただいたり、ね、はい、結構来ていただいてます。
ちょっとね、後ろにブドウなってますけど、
はい、
袋掛けされてまして、
はい、
あのこんな感じでずっと。
そうですね、
どれぐらい規模は、
約3兆ほどありますけれども、まあ今はあの木の若返りっていって古くなった木が、まあ、今新しい木にこう移行しているんで。
そうなんですか。
だいぶあの木自身は面積の割に木は少ないですけども、
その種類にもよるかもしれないんですけども、はい、大体の寿命って、
大体そうですね、20年ぐらいを目安にするみたいですけどね、まあ、あの上手に育てたら30年も40年もいくんですけども、まあ、大体、20年から30年ですね。20年過ぎるとやっぱり木も変えていきますね。
あ、
木の若返りということで、はい、新しい木をまた植えたりしているので、全体的に量は少し少ないそうなんですが、小粒でも甘い美味しいブドウが取れているということで、はい、9月末くらいまでの開園予定ですが、早めに行っていただくのがおすすめです。巨峰ピオーネが主流です。で、避難観光ブドウ園の那須さんっていうのはワインがすごく好きで、和歌山でワイン作りたいということで、だいたい2005年ぐらいから山梨の知り合いとワインを作っています、うん、で、那須さんの作ったワインはどめきワイン、地名から取りましてね、赤ワインですけれども、3年前に和歌山市で試飲会があって、その時に私2009年のものをいただいたんです、うん、品種がカイノワールという日本で作られたブドウで、
はい、
気候とか相性を考えるとこれがいいかなと思って使っているという那須さんの話もあったんですけれども、2009年のその時の印象は明るいルビー色でとってもエレガント、で口に含むとみずみずしい自然のこの香り、草花のような味とか、赤果実の弾けるような味とか、そういう感じでしたね。どんどん良くなっていく予感がしまして、うんうん、ワインもこちらで買うことができます。避難観光ぶどう園入園無料で、お客さんの欲しいだけ取ってそのぶどうを買っていただくシステムになっています。畑では食べられませんが、生産してから休憩所で食べることはできるそうです。楽しみですね、これからもね。そして3つ目、すごいですけども、夏のすごいはやっぱり花火かなということで、はい、和歌山放送一花火好きのひげしろさんですけど、はい、今年何箇所ぐらい行きました。
9箇所行ってますね。あ、違う、8箇所かな、まあ、それはいいとしまして、はい、そのくらい回っているんですけど、そのうちの1箇所ですよね、
はい、
まあ、中でも一番すごいだったわけですよ ね、
うん、すごかったんですよ。応答地球元気村ということで、田辺市鮎川の応答水辺の学校というところで挙げられる、まあ、この町の大きなお祭りなんです。
そうですね、富田川になるんですけどね、
山に囲まれた場所で挙げる花火、音がまあすごいんです。
だいぶ打たれた感じがありますけど
バンバンバンバンバンって言ってました。
すごい反響ですよ ね
この音の迫力にびっくりして泣く子供もいましたけども、
中川さんも初め目を丸くしてましたけどね
えと思いました、はい、しばらくするともう大丈夫、花火きれいということで集中できます。その富田川からね、真っ暗な夜空にパンと打ち上げられて明るく空が鳴るんですけども、音と光で夏満喫した気分になりました。
これがあったかい、おいしい、すごいだったわけなんですが、もう一つ、
はい、扇ヶ浜海水浴場にも行ってきまして、夏期間限定でイルカがやってくるんですね。今年で7年目になるイルカと遊ぼう触れ合いコーナーです。太地町のクジラの博物館から毎年2頭のイルカがやってきて、見たり触ったり泳いだりできます。今年最終日にね、初めて見に行くことができたんですけど、はい、うんうん、こちらでトレーナーの卵なんですけども、トレーナーとして研修をされている、まあ、イルカのことについて生態を教えてくれたりする永田さんという女性の方にお話を聞きました。
ここが初めてですか、研修としては。
私はこれの前、このためにクジラの博物館で1ヶ月研修するんですけど、それが私は初めてです。ね、好奇心旺盛で今も寄ってきてるんですけど、人のことをすごい観察するイルカです。めっちゃ頑張ってくれてました
おー、イルカ来た
喋ってたらイルカがすぐ近くに、はい、何してんのっていう感じで来ました。すごい可愛かったですね。来年もずっと続けていきたいと実行委員会の方はおっしゃっていました。
さあ、このいろいろ紹介してきました田辺市なんですけれども、先ほど市長のお話の中に10周年で記念曲を作ったんですよって話がありました、うんうん、はい、今これバックでかかっているのがその曲で、今日はエンディングまでこれでいきますよ。
今回の番組からのプレゼントは田辺市の紀南観光ぶどう園で作っているどめきワイン、こちらをお二人の方にプレゼントいたします、はい、とにかく味わってみてください。メールファックスおはがきでどうぞ。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送、いずれもラジオで和歌山、田辺市のプレゼント係までお願いします。締め切りは9月10日必着、発送をもって当選発表に変えさせていただきます。またラジオで和歌山のウェブ版もありますので、こちらもぜひ検索してください。ラジオで和歌山、発見お宝田辺市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は紀の国和歌山国体の関係で10月3日土曜日の放送、10月3日土曜日の放送です。君の蝶をご紹介します。ご案内は中川智美と
田辺市合併10周年記念曲、いにしえの道を聞きながら、東城孝道でした。